鳩ヶ谷福音自由教会の牧師をしておられる大島重則先生という方がおられます。この方は私たちの教派の進学校、牧師になるための教育を施す進学校、神戸改革派進学校のご出身でして、私たちの改革派教会でもよくお話をしてくださる、そういった先生であります。ちょうど今月の末に連合羊会という羊の皆さんが集まる会合がありまして、そこでもですね、大島先生がお話をしてくださいます。この大島先生はですね、インターネットのラジオをやってらっしゃっておりまして、私それよく聞いているんですが、その大島先生がですね、そのインターネットのラジオの中で本日の聖書箇所についてお話をしてくれたことがありました。がっつりお話をしたというよりもですね、話の中で少し触れていたわけですが、大島先生何というふうに言っていたのかと言いますと、今日の聖書箇所、この今日の聖書箇所について、結婚してこの御言葉が初めて福音として聞くことができた、そういうことをおっしゃっていました。それまでは裁きの響きを持っていたと。しかし結婚して初めてこの言葉の意味が分かったと。28節に、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。この言葉がただひたすら自分の中に刺さってきたと。この言葉を聞くたんびに、本当につらくなったんだというわけですね。確かに本日のこの聖書箇所は非常に厳しく聞こえる箇所です。目をえぐり出してしまえと、腕を切り取ってしまえと。特にここで想定されているのは、これは男性ですから、男性にとっては誰しも身に覚えのある、そういったことではないかと思います。本日の聖書箇所でイエス・キリストがまず取り上げておりますのは、寛淫するなという教えです。これは旧約聖書に記されている十戒の七つ目の戒め。しかもこの寛淫が実際に寛淫を行うだけではなくて、先ほども触れました28節で、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。実際に寛淫、結婚していながら自分のパートナー以外の人と関係を持つこと、そのことが良くないと、これは言うまでもありません。しかしイエス・キリストはこのところでそれを心の問題、心の中のこととして捉えている。非常に厳しく響くわけです。このところでイエス・キリストが真正面から取り扱っているのは、もうこれは男女の事柄と言ってもよいでしょう。性欲ですとか、もう少し広く肉欲と言ってもよいものです。そのことをイエス・キリストはこのところで正面から取り上げているのです。私は牧師になって10年になるのですが、何ともやるせない思いになる時がありまして、それは自分の周りの先輩の牧師たちが何らかの理由で牧師を辞めなくてはいけない時です。さまざまな理由がありまして、ご家族のことですとか健康上の理由ですとか、いろいろな理由があります。しかしある特定の罪が原因となるということもあります。私の知っている中でも何人かの牧師がこの寛淫のことで牧師を辞めざるを得なかった、講壇を去ったということがあります。 第7回ですとか第7回違反ですとか、まあ、そういう言い方をするんですけれども、こういった問題というのは意外と身近なところにあるなという思いがいたします。また非常に高名な有名な指導者、キリスト教会で用いられている指導者、まあ、そういった人がこういった類の罪を犯すということもあるわけですね。また若い方々が教会を去る理由としてこの性的な事柄があるのではないかと思います。性的な未熟さ、性的な罪、そういったことに対しての、まあ、自責の念のようなものを感じてしまって教会に来れなくなるという人も、まあ、おそらくいるのではないか、もちろんそういった声を聞くことはほとんどないんですけれども、しかし実際が自分に自分が行っていること、また教会で聞くこと、そのことのギャップに苦しむ、そういったことがある。また年老いてもそういった性的な事柄から肉欲や性欲から自由になるわけではないということを私は聞いたことがありまして、まあ、正直驚きました。老人ホームなどでなんか色恋沙汰が行われると言うんですね、うん、そんなもんなのかというふうに思うわけです。かくもですね、厄介なものであります。それが男女のこと、性欲であり肉欲です。もちろん性的な関わりというのはこれは本当に大きな喜びを与えてくれるものです。ですから人としての喜びも惨めさも悲しみも、そういったものを私たちに味合わせるもの、そのように言うことができるのではないかと思います。そして本当にこれは大きな戦い、女性はよく分かりませんけれども、特に男性にとっては本当に戦いですね。私も日夜さまざまな戦い、誘惑の中に置かれております。本当にこういうのはですね、自分が避けようと思っていたとしてもなんか急に向こうからやってくるみたいなところがありまして、本当に困りますね、こういう誘惑、まあ、特に後でも触れますように目から入ってくるような誘惑ですね。最近はあんまり見なくなりましたけれども、まあ、おそらく何らかの規制が入ったんだと思うんですが、10年くらい前によく女性の下着の、あのチラシのようなものが、あの電車の中とかでですね、駅なんかでも、あの結構ですねあったんですね。なんか本当にですね、なんかやめてもらいたいなというふうに思いました。本当にそういうのはですね、やはりそういった戦いのようなものに今絶えず置かれているわけです。そういった葛藤を抱えながら私たちはこういった御言葉に巡り合うわけですね。しかしながらまず確認しておきたいのは、本来性というのはこれは良いものであるということです。神様は人を創造されまして、この世界をお作りになりまして、でその一番最後に人間を作ったわけですが、その時に神様は身を極めて良かったとこの世界を見て言われました。その極めて良かったと言われている世界に私たち一人一人もまたこの性的なことも置かれている、性も含まれている。しかしこの祝福された状態から罪が入り込みまして、 罪を犯した時、最初の人間のアダムとエバはお互いが裸であることを知って腰を折ったと聖書は記します。これは何をしたのかというと、彼らは隠したんです。それまで隠していなかったんですけれども、隠したわけです。また罪を犯したアダムとエバのところに神が寄ってきたんですが、彼らは隠れた。この隠れたアダムとエバに神はどこにいるのかと声をかけられたわけですが、そういったことが創世記に記されているわけですね。で、罪の本質はここにあります。それは隠すということです。見えなくするということです。人間は隠したがるわけです。そしてこの罪と性的な事柄というのは、これは本当に深く結びついているわけです。往々にしてやはりこういったことは隠されてしまう、隠したがる。教会においてもそうだと思います。あまり大っぴらに話題になることはありません。もちろんそれは恥ずかしいということがあるかもしれません。また日本の文化ということもあるでしょう。しかし本当にそれだけか、どこか後ろめたさを感じる、そういったことがあるのではないか。しかしながら聖書を読みますと、イエス・キリストがこういった性的なこと、男女の間柄について否定的なことを述べたということは決してないわけです。むしろこのお方が最初に行った奇跡、それは結婚式の場で行われた奇跡でした。ヨハネによる福音書の2章に記されているその奇跡は、結婚式の最中お酒がなくなってしまって、そこで主イエスが水をワインに変えてみんなが喜んだという奇跡です。結婚の場をイエス・キリストは祝福された。そのところには当然男性と女性の営みもまた祝福されたということ、そのことを忘れてはいけません。だからこそ教会が正しい性の在り方、結婚の在り方をきちんと伝えていくということも大切になってくるのでしょう。そしてこの結婚ということを考えるときに、私も8月に結婚をしたわけですが、その時にしみじみと思ったのは、結婚とはこれは契約であるということですね。ただ単にお互いに好きだからというのではないわけです。契約を交わすわけです。実際に役所に提出する婚姻届というのは、これは契約書と言ってもよいわけです。その瞬間からお互いが義務を負うことになるわけです。そして何よりも神の前に誓約をするわけです。結婚式の時に証人がいます。この証人については、これは私たちの教会ではルールがあります。この証人は信仰者、キリスト者、クリスチャンでなければいけないという決まりがあります。言ってしまえば神の代理人ということです。神と証人の前に誓約をするわけですが、神様は目に見えない。しかし証人は目に見えない神様の代わりとして結婚を見届ける。このことは結婚ということが二人の間の問題ではなくて、神がこの結婚の中に含まれているということを知らせているのです。そしてこの契約ということについて言えば、神を信じるということもまたやはり契約なわけですね。聖書において契約という言葉は非常に大切な契約です。聖書における契約とは何かというと、 それは神様が私の神となってくださって、この私が神の民となる、神の子供と言ってもよい。それが聖書の言う契約なわけです。私たちは神様を礼拝します。礼拝する自体が契約的な行為です。それでその私たちに対して神様が恵みを与えてくださる、この喜ばしい契約の中に私たちは入れられている。その神との契約の中に入れられている私たちが結婚という契約を守る、これは当然のことであります。契約、一度契約を結んだそのことを守る、その真剣さが問われていると言ってもよいのです。契約というものの重さ、真剣さが問われているわけです。言うまでもなく、結婚は尊いものです。神様が私たち人間に与えてくれた大きなプレゼントです。しかもそれは神様が人間をお作りになった時すでに備えられていたものです。二人は一体となると言われるほど強い結びつきをもたらすものです。心も体も、でそこには契約がある、結びつきがある。それを破壊するようなことは、これは本当に愚かなことです。結婚関係においても、また神との関係においても、そういったものを破壊するのは本当に愚かであります。その破壊をもたらすものとしてイエス・キリストがこのところで見るという行為を挙げているのは、これは本当に意味のあることではないか。カインのような大きな罪もまた女性を見るというところから始まる、これはちょっとしたところから始まると言ってもよいでしょう。先ほどお読みしましたのは詩編51編でありますが、このところにおいては正し書き、状況説明がありまして、そこにはこのように書いてありました。ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来たとき、先ほど読んだ詩編の51編ですね、そのように書いてあります。ダビデがウリアの妻バトシェバという女性を犯した時のエピソードが記されております。ダビデ、この人はイスラエルの代表する王様ですが、この人がですね、ある時王宮で昼寝をしていた。その時にイスラエルは、これは戦争をしていたわけですが、その時に宮殿に残ってダビデは寝ていた。で、昼寝をして起きたら一人の女性が水浴びをしていたというのです。これがバトシェバですね。水浴びをしていたということですから、当然裸だったわけです。その時ダビデは情欲に燃えました。何とかしてこのバトシェバを自分のものにしようとしました。そこでバトシェバを呼び出して、バトシェバと関係を持ってしまう。その結果どうなったかというと、バトシェバは妊娠してしまうわけです。何とかしてこのことを隠そうとダビデはいろいろと策略を練ります。バトシェバの夫ウリア、この人は戦争に出ていたわけですが、その人を戻して バトシェバの子供をウリアの子供ということにしようとしましたが、ウリアはですね、仲間たちが戦っているのに自分だけが妻と一緒に寝るわけにはいかないと、そういうふうに言って断るわけです。そこでダビデはウリアを最も厳しい戦地に送り戦死させてしまう。そのことをナタンという人に叱責され、指摘された時にダビデは51編を作ったと、そのように言われております。ダビデの行ったことは言うまでもなく非常に愚かなことです。そしてダビデはこの罪を、もちろんバトシェバやウリアに対して申し訳ないという思いがあったでしょうが、何よりも神に対して悔い改めております。先ほど読んだところに、51編のところに罪という言葉が何度も出てきました。背きの罪とが、ダビデが行ったのは他人の妻を奪ったということです。しかしダビデは何よりもまず神に対して悔い改めの思いを持っていた。これはウリアやバトシェバを軽んじたということではありません。神が祝福してくださった間柄を壊したということであります。だからもこそ神に対して、ダビデはさらに神に対して心を新しく作ってくださいと、そのようにも言っているんですね。こういったところからもダビデがいかにこの行為を後悔していたか、悔いていたかということがわかるのではないでしょうか。ダビデという人は旧約聖書の代表的な信仰者の一人ですが、それでもそういった罪から自由だったわけではありません。またこのことはダビデにとって非常に大きな痛みとなりました。さまざまな痛みを抱えながらダビデも一人の信仰者として、イスラエルの王として生きたわけです。この出来事はダビデの人生にとって本当に大きな出来事であります。まさにダビデはみだらな思いで他人の罪を見た。もうこの時すでにイエス・キリストの言葉を借りるならば、バトシェバを犯していた。やはり信仰者であったとしても、そういったことから無縁ではないということですね。もし信仰を持つ者が、この肉欲の問題、性欲の問題で、何らかの痛みを抱えているとしたら、それはきっと信仰にも影響を及ぼすものではないかと思います。肉体と精神は切り離すことができませんから。信仰というのは私たちの心も体も影響を及ぼすものです。だからこそイエス・キリストはこのことを肉体的な問題について今日の聖書箇所で切り込んでいるのです。ここで健全さを失うことがないように祝福された歩みを送ってほしいということですね。ダビデのような罪を犯さないようにと、そのことをイエス・キリストは願っているのです。そういった響きの中で本日の聖書箇所を聞くのです。これ三条の説教全体に共通することですが、イエス・キリストが本当に愛情深いお方、そのお方がこの御言葉を私たちに与えてくれた。だからこそキリストは言われたのです。あなた方も聞いている通り、姦淫するなと命じられている。しかし私は言っておく。みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。 妻とありまして、また女とありますが、まあ、これもですね、既婚女性を表す言葉です。先ほどからずっとお伝えしておりますように、このところには結婚関係というものが前提となっているわけです。そのことは言ってしまえば、自然に湧き上がってくる憧れの気持ちや惹かれ合う気持ちというものをイエス・キリストは否定しているわけではないということです。また本日の聖書箇所には、みだらな思いとあります。これは何も性的ないやらしさということではありません。もう少し強い意味がありまして、これ熱望するという意味です。先ほどダビデのことを少し触れましたけれども、なんとかしてというような思いですね。結婚していて、自分にも愛するべき妻がいる。それなのにということですね。もうみだらな目で見ていたら、熱望していたら、それはもうその人は罪を犯しているということになるわけです。姦淫という言葉は、これは意味を調べますと、そもそもの言葉のニュアンスとして、これは侵入する、入り込むという意味があるわけです。別の人が結んでいた関係に入り込む。それが目で見るというところから始まる。だからこそ、このところでイエス・キリストはあざあざ目で見てというところ、そのことを強調しておられるわけですね。本来目というのは、きちんと歩くことができるように、言ってしまえばつまずかないように私たちに与えられているものです。しかしその目が残念ながら私たちをつまずかせてしまう。だからこそイエス・キリストはこのところで、右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい、そういう非常に激しい言葉で注意喚起を行っているわけです。またもし右の手があなたをつまずかせるなら切り取って捨ててしまいなさいとも言われております。言うまでもなく、これらの言葉は実際にそうしろというわけではありません。教会の歴史の中では、こういった言葉を真に受けて実際に目を繰り出す、そういった人もおります。しかしそういったことをイエス・キリストはこのところで求めているわけではありません。こういった言葉を辞儀通り取る必要は当然のことないわけです。イエス・キリストはあくまでもそういった行為の愚かさを表現しているにすぎません。言い方を変えますと、結婚するということは、これは本当に大きな祝福でして、その関係を壊すようなことは、これは地獄に投げ込まれるようなものだ、愚かなものだと。そうではなくて、まず妻との関係を大事にするようにと、それがイエス・キリストの教えであります。そういった本当に大きな関係の破壊というようなことが、誰か他の女性を見るような、もう本当ちょっとしたところから始まるということは、まあ、これはぜひ覚えたいことであります。まあ、先ほどダビデのお話を少ししましたが、ダビデのまずさがどこにあったのかということをそもそも考えるときに、私はダビデが昼寝をしていたというところにあったと思っています。イスラエルの王が、自分の国が戦争しているのに、のんきに昼寝をしていた。そこにまずさがあった。もちろん実際にダビデは戦地にいたわけではありませんから、寝ていてもよいというふうに思われるかもしれません。しかし自分だけがのんびりしているということが王としてふさわしいのか。怠けていたのではないか、誠実さを欠いていたのではないか、自分の働きに対して軽んじていたのではないかと。もちろん国が戦争しているときに 寝ているというようなことは、そこから先の罪とは比較になりません。このダビデが行った罪と言いますのは、これは実戒の第6回から第10回まで全部を犯していると、そのようにも言われております。それくらい大きな罪です。それと比べれば怠けていた、これは決して褒められたことではないんですけれども、それと比べればですね、小さな罪と言っても良いわけです。ちょっとしたことかもしれない。しかしそこから本当に大きな罪が生じてしまった。このことは私たちが聖書から受け取る一つの教訓として覚えておきたいことではないでしょうか。それくらい用心深さが求められているということですね。そして繰り返しになりますけれども、この御言葉は戒めと聞くのではなくて、それくらい私たちに与えられている性のこと、肉のこと、肉体のこと、結婚のこと、それは本当に価値があるんだと、尊いんだと、祝福があるんだということですね。だからこそ簡単に損なってはいけないということですね。私たち一人一人に与えられている体も神様から与えられているものなんですから、当然その中に性的な事柄も含まれるわけですね。それを簡単に損なってはいけない、軽んじてはいけないということです。だからこそイエス・キリストは31節からのところで離婚のことを引き合いに出してこのことを説明するわけです。簡単に離婚するなというわけです。私は牧師として結婚のための準備会をすることがあります。私も結婚した時には準備会をしてもらいました。で、私が準備会の時に非常に強調するのは、もうぜひそれだけは覚えておいてほしいというのは、それは絶対に離婚だけはしないでほしいということです。この日本社会においてだいたい 30% くらいのカップルが離婚をします。かなり多いと思いますね。おそらく皆さんの周りにもそういった方がおられるのではないかと思います。これはですね、本当に大きな傷を残してしまう、肉体的にも精神的にもですね、また場合によっては社会的な評価すらも下げてしまうこともあります。何よりもせっかく神様が祝福してくださったその祝福を手放すようなことは絶対にしてほしくないと、そういった思いもあって、ぜひですね、ちゃんと良い準備をして良い備えをして、そして離婚だけはしないでほしいということをお伝えしております。今を生きる私たちにとって離婚というものが良くないことだというのは、もちろんですね、離婚の中にはさまざまなやむにやまれぬ理由というものがあるので、一概に全部が良くないということはできないんですけれども、そうは言いましても防げるものだったら防げた方がいいというようなことは、私たちがなんとなく思っていることだと思うんですね。しかしイエス・キリストがこのところで非常に離婚を強く戒めている。不法な結婚でもないのに罪を離縁する者は誰でもその女に貫通の罪を犯させることになる。これは簡単に離婚してはいけないということですね。この時代、今のように男性と女性の権利が平等であるわけではなくて、男性の方が圧倒的に力のあった時代です。妻を離縁する者は離縁状を渡せと書いてありますが、これ男の人がですね、離婚したいと思ったら割と簡単にできたんです。もちろん何でもかんでも離縁をしては良いというわけではないんですが、そのハードルは随分と低いわけです。いろいろな人がどうすれば離婚できるかということを考えた、その記録が残っておりまして、本当に驚くべきことなんですが、料理がまずければ離婚して良いんだと、そういうことをですね、言っている人もいたそうです。そういう時代にですよ、 そういう時代にイエス・キリストは簡単に離縁してはいけないと人々に伝えた。32節に不法な結婚でもないのにとありまして、これがイエス・キリストが一つつけた条件ですね。不法なというのはこれは不貞ですとか、他の聖書を見ると乱らな行いと書いてある言葉です。これポルネイアという言葉です。ポルネイア、ポルノ、ポルノグラフィーですね。その語源となった言葉です。そういったものをイメージしていただければよいでしょう。そうでもないのに、そういった乱らな行いをしたわけでもないのに、簡単に離婚してはいけないとイエス・キリストは言われた。これはこの当時からすれば極めて進んだ女性に対する考え方ですね。女性の権利をきちんと認めているわけです。それはなぜかと言いますと、もちろん弱い立場にいるそういった人たち、女性たちをきちんと守るということもそうでしょうが、しかし契約関係、お互いに結んだものを簡単に手放してはいけないと、また結婚の素晴らしさ、そのことをイエス・キリストはこのところでもやはり伝えているわけですね。先ほどから申し上げておりますように、婚姻というのはこれは契約です。婚姻契約なんていうふうにも呼ばれることがあります。そしてその契約というのは、これは法律的な社会的な意味だけではなくて、信仰者にとっては神と契約を結んだもの、そして神の御前である相手と結ぶ契約です。今日の聖書箇所でイエス・キリストが伝えているのはそのことの厳かさです。冒頭で触れましたように、性的なこと、肉欲というのは私たちの人生を豊かにします。でもそれがつまずきの種になる、罪のきっかけになる。しかしそういった性的なこともこの神との契約の中に入れられるとき、適切な用い方、健全さというものをやはり獲得するのです。そしてこの契約というものは、これは神と私の間でまず生じるものであります。そのことが問われている。でこの点に関して言えば、独身の人であったとしても、結婚している方であったとしても変わりがありません。今日の聖書箇所でイエス・キリストが伝えているのは、結婚生活をきちんと守ることの真剣さであります。死守すると言ってもよいわけで、それくらい素晴らしいものだということですね。私たちが神との間に結んだ契約もまた素晴らしいものであります。契約を、関係を、その生涯かけて守っていく、その厳かさとその素晴らしさ、神が与えてくれた恵み、この恵みを私たちは日々感謝しながら歩むものでありたい。そういった生き方をイエス・キリストは私たち一人一人に与えてくださるのです。祈りを捧げます。神様、あなたのお名前を賛美します。私たち一人一人に信仰を与えてくださって、あなたと共に歩むものとしてくださり感謝をいたします。一方的な恵みによってあなたは私たちを招いてくださいました。私たちはあなたとの契約の中に入れられた一人一人です。その私たちにあなたは豊かな祝福や幸いを与えてくださいます。神様、どうぞ私たちに与えられているこの豊かな恵みを私たちが喜んで歩むことができますように、どうぞ助けてください。 また本日の御言葉にもありましたように、結婚の間柄、またあなたとの間柄、この結びつきを破壊する、壊す、そのような愚かな罪を犯すことがありませんように、どうぞ私たち一人一人をあなたがお守りください。今日から始まる一週間、どうぞお守りください。寒暖の交錯する季節ですが、体も心もどうぞあなたが豊かに祝福してください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。